中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末回顧ということで、あ、唐突ですけれども、はい、もう12月の放送ということで、うん、今年は無所属の会の年末回顧をしようと思ってます、はい、でそうなるとあの2人なので、うん、今回前泊美樹さんも呼んでおります。無所属の会から前泊美樹議員です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。前泊美樹です。よろしくお願いします。まあ、いつもは月曜日の朝、
そうですね、
皆さんにはね、はいはい、耳でお会いしておりますが、うん、はい、また今日はよろしくお願いします、
はい、こうやって集まって一緒にラジオっていうのは意外とないんじゃないですか。それとも頻繁あるんですか。
美樹さんのラジオにゲストとしてたまに
出て、私もたまに出てるんです、ええ、年にね1回ぐらい出てて、
ね、ええ、
この番組では珍しいかもしれない。
珍しい、確かに
3回目ぐらいですかね、
うん、ですね、うん、はい、
年末だし、はい、ということでですね、一緒に振り返っていこうというそういう企画でございます。
いや早いですね、はい、
本当に、
うん、あっという間ですよ今年は、ね、
今年はまず選挙あったよっていう話からなんですけど、
はい、うん、夏に、うん、7月にね、うん、セブンイレブン選挙でした、
ね、7月11日だった
、はい、
暑かった
確かに、ね、私も開票所行きまして、
うん、はい、会いましたね、
う
ん、
そうですそうです、開票所に行って議員と会うって珍しいと思いますよ。僕会ったことなくて、何してんのって、普通事務所にいるでしょって思ったら美樹さんいて、美樹さんはなんか開票の日は自分で見るのが、うん、これ趣味なんですか。
まあ、ケーブルテレビの時からの習慣ですよね、
うん、立場違いますよね、あの時は伝える立場が当たり前ですけど、
いやいや、うん、まあ、自分の、ね、こともそうですけど、うん、その開票体制の、まあ、どうなってるのか、うん、まあ、課題があったりするんですよね。あの開票作業の効率化の観点とか、うんうんうん、あとやっぱり自分たちがあの、いろいろ投票していただいたものがどういった流れで、決まっていくのかなというと、うんうんうん、見るという意味もあります。
そうね、うん、あの私も初めて行って、この足膨らまさんしか分かんないんですけど開票所に行くと、あ、うん、こんな自動で数える機械が何台か入っているんだとか、うんうん、はい、あ、一人の、あの、まあ、有力なって言った方がいいかな、この人から開けるんだと。僕平等にバーって、うん、あの数えるのかと思ったら、うん、まず何人かガッと数えてしまって、うん、あ、それは当確早いわっていうような人がね、うん、まあ、名前はちょっと言わないけど、うん、あの開けるんだとか、開ける順番こんな風になってんだとか、うん、山のね積み方とか、うん、たくさん勉強するところがあって、
ね、自治体によってその特徴がありますね、うん、開票作業の仕方、うんうんうん、まあ、那覇市議選ぐらいあれだけ大勢の、うん、候補者がいるとですね、はい、やっぱあの考えて開票していかないと時間かかっちゃうんだと思うん
ですよ。確かに、うん、そうね、60何人ですよね、うん、で40議席だし、はい、そうか、この昔、昔でもないけど、あのマニフェスト大賞の北川先生、
はい、
北川先生と会うたびに、
はい、
開票のスピードが自治体力だみたいなことを先生何度も話していて、そういうもんかなと思ってて、ちょっと疑念もあって、あ、だけど見に行くとやっぱこのね、市町村によっての数え方とかスピードとか効率って、あ、ここ効率化してんだと。とか、
まあ、ね、あのね、うん、画像で読み込める機械が導入されてから、だいぶあの各自治体早くなりましたよね、うんうんうん、ただあの、台の回避台の台の高さ一つとっても、あの効率化っていうのが違うんですよ。
中腰だとかわいそうだなって台があったりしてね。
そうなんです、もう本当にね、うんうん、いつも辛そうで、でこれを、うん、まあ、あのお名前出していいのかな、まあ、与那原町の今 の、うんうん、あの町長があの職員さんの頃に与那原の開票所見に行ったら、はいはい、そのちゃんと腰がを曲げないで開票ができるような、うんうんうん、高さまで台を調整をして、うん、で 何時までに開票するって目標を立てて、皆さんで、あの正確かつスピーディーにやる、うん、で開票終わったなと思ったらみんなで、うん、わーって拍手とかしてるんですよ、うんうん、でそしたらこれ目標立ててやってるっていうことだったんですけどね、うんうん、 だから、まあ、正確でスピーディーにということを考えた、うん、あの整備もね、まだまだ那覇市はあのできることあると思います。
そうね、うん、でこの机が全部終わったら、この浮いた人たちがどこに行くのかみたいなのちょっと注目してたりして、うん、あ、なるほど、ここに行くんだとかっていう形で ね、
ね、もちろん候補者 の、 か、うん、あの、まあ、事務所の関係者の方々も多く見に来ていますが、誰でも見ることができますのでね、うん、
本当に
では是非
双眼鏡あると楽しいです、
はい、
はい、
双眼鏡とあの、うん、まあ、昔はラジオでしたけども、うんうんうん、あの3つのなんか道具があって、うん、今はねインターネットで開票速、それを見ながら、
そうそうそう、それをスマホで見ながらね、
見ながら双眼鏡で票の束を読むという、
うん、うんうん、そうでした、はい、面白かったなと思って。お互いの選挙戦は一言で振り返るとどうですか？ここは軽めに、
ね、これはあのコロナの緊急事態宣言下だったので、これはね、みんな
そう運動の仕方が違いますわね、
は
い、
全くね今までと違う、また今後あの選挙のあり方は変わっていくのかなということを予感させられるような選挙戦だったかな、
あの動員系のね、こともできないし、かといって個別訪問も人によって嫌ですもんね、
そうなんですよ、ね、なので何インターフォン越しになんかあの、ね、あの会員の方にご挨拶に行くっていうお話も聞きましたけど、皆さんいろいろな工夫を、
あ、インターホン越しで結構ですので、そうそうそう、聞いてください。
玄関まで出てこない、はい、お家の中で終わり、
接触のないようにね、うん、それはそれで別な話術がいりそうですね、
そうですね、
あ、そうか、みんなそうやって工夫して個別訪問とかしてたんですね、
個別っていうのかな、つまりとか金融やっていたのかな、うん、まあ、人それぞれだと思うんですけど、最初の方すごい静かだったじゃないですか、
静かでした、
ね、選挙の車も候補者にも合わないしっていう、いろいろな工夫をされて、まあ、電話だったり、まあ、印刷物お手紙を書いたりとかっていうことも多かったのかもしれないですけど、
ミキさんなんか今回戦術でコロナだったからこんなことを試したとか、あ、まあ、逆にこれできなかったとかってなんかいくつかあれば、
試したということ、まあ、あの、あれですよね、やっぱり接触じゃないような方法でいかに多くの方にあの日頃 の、 あの活動報告をしていくかっていうところだったんですけども、あのとりわけ変わったことっていうのはないんですが、まあ、もちろんどうしてもお電話や郵送というのが多くなったんですけども、今回はあの私どものローカルマニフェスト推進連盟があのキャンペーンを張って実現を、公職選挙法を改正して実現した地方議会議員選挙でも法廷ビラを
配布できる
っていうことの、あの那覇市議会議員選挙では初めての体験だったんですね。なのでこれをどう生かすかっていうこと で、うん、で実際生かしづらい場面も あるなということを感じながら、あのこれはもう初めての体験でした。
そうか、なんかシール貼るやつ、
はい、そうです
よね、
うん、あれってやっぱりあの政党とか大きな、ね、選挙事務所じゃないと、で特にコロナ禍だと人がみんなで集まってその作業をするわけにもいかないので、あのこれを一気に貼るっていうのがいかにハードル高いかな、
シール貼りね、シール大体1センチ角ぐらいかな、あの、ね、
そうです ね、
ね、
う
ん、それを法廷ビラ、いわゆる正式にちゃんと配れる、はい、内部資料じゃなくて配れるっていう、はい、
ただあの時間も街頭だと8時から、朝の8時から夜の8時ま で、うん、でそして、演説をしている会場でのみ配布可能なんです、
あ、そこもそういうのあったんですね、
はい、であとは新聞折り込みだけです、だからあの最低限の予算はついてるんですけども、それを4000枚するとするとほぼ白黒でする予算で、あの、まあ、カラーだと足が出るという話であったり、あのなかなか今新聞の折り込みというような費用も、まあ、自腹だったかな、
折り込みは出たかな、
やった
1世帯ね、だいたい8円とか9円ぐらいな感じなんですよ、確か
結局確かにちょっと資金力がないと厳しいのかなっていうところでは不平等感が出るかなっていう気がしましたけど、ね、
そうかそうか、配るコストとかあと貼るコストとか
です、ね、まあ、これは本当に人がたくさんいないとうちみたいな小さなところは本当に大変で、
4000枚、
まあ、でも昔に比べればだいぶ印刷費も安くなってますので、
貼る手間は、中村さん、あ、このシール貼りどうしてた、法廷ビラシール貼りどうしてたんですか。
親戚が集まり、うん、ちょっと別々の場所で貼り、うん、持ち寄る、
なるほど、
っていうのを何日かかけてやると。
そうなんですよね。だからまずその初日分のやつを、
うん、
急ぎやるんですよね。
そう、でそれを告知の日か、
そうそう、
うんうん、
で後からおいおい、新房に組みの分でやったり、
うん、なるほどね。
そもそもさ、私初日は家におりましたから、コロナウイルスの、感染 の、うん、可能性があるかもしれない、
ああ、ね、はいはい、はい、は濃厚接触者的なやつですね。
PCR 検査を受けて、その結果
待機してたんですね。
おっという、うんうんうん、はい、それまでは待機しておりましたので。
そうか、じゃあ、まあ、ビラの話は分かりましたけど、中村さん、なんか工夫したことってあります？コロナだから工夫したこと。
いや、もうとりあえず集会ができない前提で何しようかっていうところで、うん、まあ、インターネット YouTube は特に、まあ、そのこの2年ぐらいかな、うん、ずっと力入れてやってきたのをどうにか育てられないかなと思ってたんですけど、はい、思った以上にこう政治との相性があんまり良くないなと。
あ、そうなんですか。
自分のキャラと合わないっていうのもあると思うんですけど、
なるほどね、
あんまりはっちゃけても良くないし、うん、あんまりかっちりしても見ないし、うん、でその選ぶその YouTube の画面に出てきた時の絵面として政治が選ばれるかったらなかなか選ばれないっていうところがあって、見たい人は見るんですけど、やっぱどうしても行政職員とか議員さんとか割とこう近い人たちが見てるっていうようなイメージだったんで、広く市民にっていうのはちょっと難しかったなっていうのをやってみて、
まあね、
振り返りとして反省ですね。
YouTube って広く市民にっていうプラットフォームですもんね。
そうそうそう、
だからそれは多分中村さんのキャラとか演出とか長さとかがまだこれからスタイルがっていうことなんですね。
そうですね、
うん、もうちょっと
頑張らないといけない、
うん、ブラッシュアップがいるっていう、そういう話ですね。
頑張ったら変わるのか届くのか、うん、それともちょっと別のがいいんじゃないのっていうので、まあいろいろ今ちょっと考え中って感じですね。
YouTube っていうのは本当に今言ったプラットフォームそのものだから、好き嫌いとかじゃもうなくなってるじゃないですか。うん、だからその中でね、うん、どういう表現をしたら伝わるのかっていう風になんか今追い込まれてる気がすると思うんですけど、他にプラットフォームないですよね。
で、まあツイッターとかね、SNS もいろいろありますので、うん、まあそのインスタグラムとか、まあ、TikTok とか
文字とか、
うん、
写真とかでが得意な人は、
ね、そうそうそう、うん、ラジオだったら音声ですし、
そうですね、
動画になると動画で、
まあ、そもそもこのラジオも別に YouTube 流してもいいって話ですもんね。
そうそうそう、今流してます、うん、バックナンバーは、
ね、
はい、
ね、だからやっぱプラットフォームなんですよね、うん、そこにの合わせたこう、うん、中村さんの演出とか含めたものがまだちょっと確定してないんだね。確立してない、
確立してない、
うん、これがじゃあ一つ課題かって話ですね。
そうですね、はい、だから今後も引き続きやるのかどうかも含めて検討が必要だと。
ただね、長くやんないと定着もしないから
でこう難しいところで、ね、新しいチャンネルの方がおすすめに出てきやすかったりするので、 あんまり人気ないまま長く続けてると逆に良くないという
か、あ、そうなんだ、
急に伸びないっていうのがあって、この辺も結構難しい。だから選挙直前とかに動画がポコッと出た人がバーンと見られてたりするのも横目で見て、なんか続けてる意味あったのかなとか、
そうい
や悩むところやっぱりありましたよね。
そんなところで悩んでたんですね。コロナ禍というところもあるし、うん、YouTube プラットフォームでどう政治家が、ね
う
ん
ね、
立ち回るか
って話だね。他のエンターテインメントと横並びになった時に選んでもらえるように、
う
ん、日常の中にどうやって入っていくかっていうところはやっぱりかなり工夫しないと難しいなっていうのもね、
うん、そうね、うん、子供からでいわゆる地上波メジャーで出てる人も含めて同じプラットフォームにいるわけですもんね、うん、こんな時代今までなかったですもんね、
うん
うん、難しい。なるほど。あと法廷ビラってあれですよね、折り紙でやってませんでしたっけ。
そうそう、人形みたいにして折って、
うん、やりましたね、はい、私ももらいました。
ちょっと特殊な折り方をして
、うん、僕もちょっと折りました。
ありがとうございます。
数枚すげえ大変だった、お手伝いちょっとさせてもらって、あれは折り込みできませんね。
あれは折り込みできないんで、うん、街頭演説してるそばで、まあ、歩いて
た方に配るという感じで。他になんか工夫したことってありました？こんなもんか。まず SNS、YouTube、
うんうん、そうですね、まあ、やっぱり接触しないようにとかその消毒とかはかなり気使ってましたね、
うんうん、コロナ明けで選挙のスタイルってやっぱ2年も今この状態にいるわけでしょ、 コロナ明けで選挙の新しいスタイルとかってまたできてくるのか、まあ、どれぐらい元戻るのかって、ね、ミキさんどんなふうに考えてます
か。先ほどの、まあ、SNS の話で、うん、やっぱりだいぶ SNS とかインターネット上に戦場が移ってきたなっていう感じがしました。うん、なるほど、
本格的にね、
はい、だから、うん、あの紙媒体も、まあ、もちろんまだ、うん、まだまだ大事なんですけども、その住み分けというか、うんうん、あのどういった層にというターゲッティングが大事かな、うん、先ほどの圭介議員の話も合わせてですね、うん、でやっぱりその街宣車といいますか、うん、選挙カーをやっぱりどんどん急激に使わなくなってくるんじゃないかなという感じはしましたよ。もともと圭介議員はね、あのスピーカーは、まあ、
スピーカー使わないですけど、
そうですね、まあ、
選挙カーで回ってても、
うん、
いつもより人が歩いてないんで、
うん、
人がいる時間帯にこの場所だったらいるかなっていうところに行っても空振りしたりとかっていうのがあるので、うんうんうん、そこはやっぱり今までと大きく変わってくるんだろうなと思いますね。
あと街宣車のイメージの悪化というのはなんかだいぶ進んでるなというか、昔はそんなに僕嫌悪感とかなかったと思うんだけど、当たり前、まあ、風物詩みたいなものなんだけど、
は
い
は
い、
子供の時は追っかけ回してましたからね選挙カー
なんだけど、今やっぱそれが不快だよって思って、やっぱり外線、僕ね、知り合い、事実の話で、外線して、大きい声出してる人ね、入れないみたいなね、うん、そういう人、
あるある、
もう何人も知ってるんですよね、うん。あの人うるさいから入れないみたいな、ね、だから自分でネガキャンしてるみたいな感じになってしまってて、ああ、ちょっと変わったなという感じで。うんうん、
やっぱりライフスタイルも多様化してるので、うん、この時間だったら起きてるとか、うん、で大きな音出しても大丈夫っていう時間帯が今ほとんどないですよね、うん、どっかで皆さんがお休みになってたり、うん、子供たちが昼寝してたり、
うんうん、選挙だからしょうがないよねっていうのは全然共有できないっていう時代にはなってますね。そうそうそう、
似てるかどうかわからないけど、うん、昔と今のタバコにちょっと似てる。タバコって別に本当どの食堂でもカフェでも絶対吸えたじゃないですか、うんうん、でどこも
新幹線とか飛行機とか ね、
それでハイザール普通にあったし、
はい、
今もうほぼノーになりましたよね、うん、でだんだんみんなの感情も変わってきて、うん、なんかあんな感じに似てるかなっていう気がする、
ね、特に選挙の1週間選挙運動のね、うん、あの前半にまあ、そういった街宣車にも合わない候補者にも合わない中で思ったのは、うん、これはまあもちろん静かでいいっていう部分もあるんだけども、うん、二極化が進むんじゃないか、つまり、うん、あのうるさいけどもあなんかやがて選挙あるんだなみたいになんとなくわかるじゃないですか、うんうんうん、だから今回は選挙があるっていうことをまず知らない人がいるかもしれない、うんうんうん、で那覇市議選があるけど投票日がいつかわからない人がいるかもしれないっていうことにちょっと注意を払ったんですね、うんうん、だからあの、まあ、ネットに接触する環境があって、しかも多少関心がある人はもうすぐ選挙だって分かるし、うん、じゃあどの候補者がどの政策を訴えていてっていうことは、うん、あのアクセスしやすくなったけども、あの、うん、そういったところにいない、あのネットにもつながってなくて、うん、リアルの街中とかでもちょっと静かに生活してる人たちが選挙って気づかなくなるんじゃないか。
なるほど、
だから逆の方法で、うん、違う方法であの選挙がありますいつですっていうことを伝える必要あるのかなっていうことは感じましたね、
うんうんうん、そうか、候補者のことを知ってもらう云々の前に、うん、そもそも選挙があるっていうこと自体の告知も難しくなってるって話ですよね、う
ん、
今ね。
なるんではないのかなという。
一応あの選挙管理委員会はね、あの子どもの声で選挙ありますよって言ってましたけど、うん、やっぱそれも車何台もあるわけじゃないんで、うん、候補者がバーッと走ってると多分ああ選挙だなって嫌でも分かってたものが分からずに暮らせるような時代になりつつあるのかもしれないですね。
なるほどね。うん、そうかそうか。まあそれは投票率っていう形で数字で測れるから、じゃあ毎回ちょっとあの投票した後に投そもそも選挙あること、そうか、投票した人は選挙あること知ってるから投票したわけなので、はい、しなかった人のアンケートとかいるんですかね、うん、知らなかったっていう例えば比率がどれぐらいあったかとか、
うん、
知らなかったとか興味がなかったか嫌、はい、とかね、うんうん、そういうこととか、
そうですね、なのであの、うん、選挙啓発のための調査ってあって、うん、それって大体も投票に行く人とか来た人の調査が多いですけども、
う
んうん、自治体、まあ、選挙管理委員会によっては事後調査みたいなのをやってるところがあるんですよ、
うん、そっちの方が大切ですね、うん、今考えてみたら
行かない人がなんで行かないのかとか、うん、まあ、知らないとかね、うん、まあ、さっき東瀬さんがおっしゃったような事後調査って大事だなと思ってるんですよね。で、ね、来年も選挙が多いのでね、うん、この辺は 本当私も議会で取り上げたかったんですけども、ちょっとまた今回も活躍祭で。あ、
そうか、
は
い、ただ議員さんって自分が受かった後のにそこを提言するわけだから、なんか選挙が終わった後選挙どうだったのかっていう総括を、うん、議員さんが発案して、じゃあこれのアンケート取りましょうよって、うん、なんかちょっと難しい感じがする、うん、言われてみればそうだけど、うん、ちゃんとやる気がないとできない感じがしますね。
まあ、僕らも選挙管理委員会とか、うん、まあ、もしかしたら他 の、うん、まあ、名水協とかね、うんうん、大学の研究グループとかっていうところが主体になると思うんですが、うん、
社会課題系のアンケート僕らもたくさんやるじゃないですか、うん、行かなかった人とか諦めた人のアンケートって取りづらいんですよ、
うん、そうなんですよね、
そうそうそう、
手挙げないからね、
うんうんうん、だからその裏のところをどうやって取るのっていうのはとてもいつも課題で、うん、選挙もそうですね、それを考えると、はい、
ただ大事なことかなと思ってます、うん、
本当に、うん、選挙だけで今20本喋っちゃいます
、ええ、1年振り返れてない
選挙ぐらい
ちょっと次回はもうちょっとトピックたくさんあるんで、選挙以外の話をしたいと思います、はい、じゃあ一旦次回またミキさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。